ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、プライオリティパスっていうね、結構お得なラウンジに入れるカードがあるんですけれども、まあ、それについてお話ししていきたいなと思います。
空港ラウンジに入れるパスですね。
そうそう、上級会員である私たちにはあまり関係がないかもしれませんけども
。いやな、いいか。
ね、世の中の人々はみんなこうね、ラウンジに入れなくて困ってるわけですよ。
そう、なんか規定がいろいろ変わったんだよね。
そうそうそう、ね、まあなんていうのかな、普通にビジネスクラスとかプレミアムエコノミーとかに乗る人、それから上級会員のステータスを持っているところでは使えるんですけど、でもたまに乗る会社が例えば LCC だったりだとか、自分がステータスを持ってないところだったりだとか、あとラウンジもいっぱいあっていろんなね、特色があるから楽しみたいななんていうような時に、この空港で使えるラウンジサービスを提供している会社があって、その、プライオリティパスとか、まあラウンジアクセスいくつかの会社があるんですけど、やっぱり一番人気があるのはプライオリティパスっていう会社が運営しているもので、まあ、そのね、カードを持っていると、まあそれこそタダでお好み焼きが食べられちゃうとか、タダでワイン飲めちゃうとか、楽しいカードですよね。
楽しい、もう海外のラウンジに行った、私もねよく使ってたんですよ、プライオリティパスって。海外の空港で、本当素敵なもう食事が楽しめたりとか、もうお酒楽しめたりとかって、もう大活用してます。
ね、だからちょっと空港にね早く行って、ちょっとね食事しようとか、お昼の便、お昼午後の便だから、じゃあランチはもう食事ねしないで、ラウンジで食べて乗ればいいやとかね、そんな風にすると、それこそ一食浮いちゃうっていうね。
本当に本当にそう、ね、
でまた結構お食事もねいいよね。
いいのよこれが、もう海外のねラウンジは本当にいいの
ね。
紙カードだった、あれは。
ね、だったっていうことは。
っていうこと。そうなのよ。あれ、最近変わったでしょ、プライオリティパスのなんかルールというか、規定が。
あ、そうね。プライオリティパスって、私はアメリカンエクスプレスが発行しているものを使っているので、もともとレストラン特典っていうのがついてない、形になっていて、で今解約って言って、どんどんそのねルールが変わっているのは、アメックスが発行している以外の会社が発行しているプライオリティパスで、例えば楽天であったりだとか、あとプラチナカードでも UC プラチナとか、あと三井住友カードプラチナとか、そういうところのカードはもともとレストラン特典がついているので、それこそ伊丹とか、あと、なんだろう、名古屋セントレアのボテジューで、これって降りた時も食べられるんだよね、乗る前もなんだけど、レストランでね、食べられたりとか、あと、なんか3000円ぐらいの食事ができますとか、そっちの方の特典がちょっとずつ削られてるっていうか、なくなってるよね。
そうなのよ。私も
この間、どこのプライオリティパスを持ってるんですか？
今まで楽天のを持ってたのね。それで大阪に、もうついこの間ですよ。関西空港に行って、で、今まではさ、関西空港でボテジューでお好み焼き食べれたんだよね。だけど、この間、ついこの間行った時には、なんか、楽天はもう使えなくなったってなんか聞いてたんだけど、関西空港で降りた時にボテジューを見かけて、プライオリティパスってなんか、ちょっと看板が出てたから、おっと思って、こう、ダメ元で行ってみたの。ダメだろうなと思いながら、やっぱりダメで、そうだよな、もうルールが変わったんだよなと思って、もうだから到着の時は諦めたのね、まあ、聞いたと思って、
で、
チャット GPT でその後検索したんですよ。
おお、
アメックスのゴールドプリファードとかさ、 ヒルトンカードとか持ってるから、うん、もしかしてこれで作れると思って、
うん、
実はね、ちょっとしっかり間違えたのかな、ゴールドカードのプライオリティパスを発行すると、
うん、
買えるってね、なぜか出てきたのね。
あ、間違ってるね。
やっぱり
間違ってる。
時々間違ってるよね、チャット GPT って。
チャット GPT 間違うからね。
間違うよね。実はそれ見てさ、うん、あ、いけるんだと思って、でしかも、うん、昔はさ、カードが郵送されないと、
うんうん、
カードがないとダメだったけど、今、うん、デジタルでさ、
うんうん、
デジタルですぐ発行されるから、
うんうん、
ですぐ発行できてアプリ
すごい。
で帰り、あの帰ってか、その関西空港から羽田に帰ってくる時の便で、
うん、
意気揚々と
行
ったら、
うん、
やっぱりお店でエラーが出ちゃって、
あららら、そう、どうしたのに、
そうなのよ、なんかチャット GPT がいいって言ったのに。間違えたなと思ってね、
うん、
で結局迷ったけど、お金払って食べました。
もう気持ちが気持ちがどうしてもお好み焼きになっちゃったわけね。
そうなんですよ。でもなんか悔しいね。かつてはさ、無料で食べたものが今もうダメっていうのはさ、
確かにね、確かにね。
プラチナはいけるの？アメックスでも。
プラチナはいけるんだけれども、うん、まあ、さっき言ったようにアメックスが提携しているプライオリティパスは、もともとレストラン特典がついてないの、昔から。
はあ、はい。
で、最近、まあ、ラウンジが結構混雑してきてしまっていて、
うん、
その救済策のような形で、まあ、提携しているその空港のレストランと、まあ、3,400円分だから、まあ、30ドル25ドル分の、まあ、バウチャーとしてやってるんだけれども、もともとアメックスはついてないから、まあ、アメックスのゴールドプリファードだと年に2回使えるし、 ANA アメックスゴールドも年に2回使えるし、ね、ビジネスゴールドもビジネスカードも、あ、ビジネスゴールドか、ビジネスゴールドも2回使えるんだけれども、で、その辺はね、全部もともとレストラン特典がないのね。これは世界中でもそうだし、日本もそうです。で、プライオリティパー、あとプラチナカードは、ビジネスも一般のプラチナも、これも同じようにレストラン特典はついてないんだけど、違いがあるとすると、これはね、二人入れるの。
うんうんうん、
はい、2人入れるっていうのも地味に大切で、
うんうんうん、
ね、1人だとやっぱり行かないじゃない、連れがいるときに私だけ行ってくるねってわけにはいかないので。
行きにくいよね。
そうそう、だから、うん、もう2人が無料で入れるのはよくって、通常他のプライオリティパスだと2人目は34ドル払ってくださいみたいになってるからね、
うんうん、
そういうのはちょっとね、便利だから、私はプラチナなので、もうプライオリティパスも基本的にレストラン特典以外は全部使えるんだけど、だからボテジュにはあまり縁がないのね、もともと。でも、アメックスでも、セゾンプラチナビジネスっていうカードがあって、それは初年度年会費が無料で、で、まあ、プライオリティパスが付帯されていて、で、そこはもうレストラン特典はいくらでも使えるし、回数制限もないので、例えばこれを聞いていて、この夏旅行に行くなとか、まあ、乗り継ぎでヨーロッパに行く人とかっていうのは、ラウンジも1回だけじゃないよね。
うんうん、
そういう時に、あ、じゃあセゾンの、プラチナビジネス、をね、アメックスでね、出しとくと、まあ、そこはレストラン特典ありっていうことになってくるんですよね。で、このね、解約がもうね、ちょっと進みすぎちゃってるぐらい進んでいて、
うん、
楽天はやっぱりいいカードだったと思う。楽天のゴールドのプレミアムだよね。これは、
そう、
レストラン特典もついてて、楽天のゴールドカードって年会費1万1000円だったから、
そう、
それでもう無制限で使えてたら、もう行ったら行っただけ使えられるし、食べられるし、みたいな感じだったのが、
うん、
今は5回になってるのね。年に5回まで。プライオリティパスが使えるのは、
うんうんうん、
ただレストラン特典自体が封じられているわけではなくて、うん、やっぱりちょっとそのか、レストランによってはやめますみたいな感じになっているところがあるので、
あ、
これで使い方次第だと思うのね。
使えるところと使えないところがあるってことね。
そうで、これ 今年に入ってから、2025年に入ってからもう1月に解約されてて、3月にも解約されていて、うん、これからも、4月にも解約されていてっていう形になってるので、情報がどんどん変わってしまうので、ちょっとこの、ね、番組を聞いていただいた人も、うん、自分のカードがどうなってるのかは必ず確認はしてほしいんですけれども、うん、例えば4月の状態で言うと、うんうん、関西空港のボテジュに関しては、うん、そうね、国際線×で、国内線は丸になってるのかな。
複雑だね、うん。
そう。とかね、あと、なんだろう、大阪で今流行ってるのは、エアポートワイナリー、うんうんうん、行ったことある？私もまだ行ってないんだけど、うん、結構ここも、もうなんか、ちょっとしたステーキみたいなのと、ワインと食べられてっていう、すごいボリュームがあるんだけど、ここもね、うん、今は国内線だと使えたりするんだよね。
そう、どこ空港？
うん。あ、これ伊丹、伊丹。
あ、伊丹でそんなのがあるんだ。
そうそうそうそう。
それはなん、あの、プライオリティパス、楽天ので使える？
楽天で使える。
ああ、伊丹空港？そう。
なんか今度伊丹に行ったらぜひぜひ。
あれ、私10月伊丹に使うんじゃないかな、もっと。今、めちゃくちゃ今ワクワクしてきちゃった。
もうその時間を取っとかないと、ね、伊丹に行ってほら、パッと乗り継いじゃうけど、
うん、
ちょっと小1時間ぐらいは取らないと。
取らないと。
結構混んでるので、入場に待たされちゃうこともあるから、
そうだね。
時間には余裕を持って行かれるといいんじゃないかなっていうところなんだけど。
違いないね。
うん。そう。だから、あるにはあるんだけれども、まあ、プライオリティパスのレストラン特典は、今、徐々に、うん、まあ、解約傾向になっていたり、
うん、
あと、アメックスの方も、やっぱりこうカードラウンジっていうのがね、あったと思うんだけど、
はい、
あれでも、結構ね、地方空港で使えなくなってきてるんだよね。
あ、そう。
これはね、5月、かな、5月か6月から、あ、最近だから6月かな、6月からなんだけど、アメックスの、ね、ラウンジで、ちょっとしたところはね、使えなくなってきちゃってるので、うん、ちょっとここもね、注意が必要なんですよね。ちょっと今、プライオリティパスから離れちゃうんだけれども、だんだんね、やっぱちょっとカードラウンジ、
うん、
解約されてるし、プライオリティパスもね、解約されているので、うん、まあ、そうやってね、ちょっとフライトごとに、なんかこう、ね、お得に食べたいと思っている方は、
うん、
まあ、まだ今ね、使えない、全部使えないってわけじゃないから、
うん、うん、
早めに発行していただいて、
うん、
まあ、ちょっとね、この夏の旅から、ラウンジアクセスを楽しんでいただけると、特に海外行く人はね、いいと思うのでね。
うん、
今回私もソウルの帰りが、エアジャパンというね、ANA の LCC に乗ってきたので、うん、まあ、ラウンジが使えないっていうことで、プライオリティパスの登場っていうことで、
うんうん、
で、ソウルにも、まあ、いくつかのラウンジがあるので、
うん、
入れるところが2つか3つあったんだけれども、
うん、
まあ、今回はあんまりこう歩くの疲れちゃうから近く、うん、今自分がいるところから近いところのラウンジを使ったんだけれども、
うんうん、
でもね、スカイハブラウンジっていうところでお食事もね、結構ウェルネスっぽい感じで用意されてて、自分でこう、なんていうのかな、丼物みたいなのを作れるのね。ご飯入れて、ナムルかけてみたいな、そういうのも楽しくできてたし、まあ、お酒も種類も多かったし、こう、椅子もテーブル席とソファー席と、あとなんか、まあ自分一人用のチェアみたいな、ちょっと寝れるってわけじゃないけど、まあゆっくりオットマンがついてるようなチェアがあったりとかしてて、十分楽しく過ごせる感じで、
うん、
やっぱりこういうところがね、あるのと、まあ、なんか時間つぶしにうろうろデューティーフリー回って、なんかよくわかんないけど買い物しちゃったみたいな感じになるのとでは違うので。
違う。
ね、ゆっくりしてね。で、まあみんなで友達とかと行くと、まあそこでね、ご飯とかもお金かけずに食べられて、で、そこでちょっとね、時間つぶしも、まあ会話に花が咲くというか、
うん、
そういう時間にもね、できるから、まあ、プライオリティパスはね、本当に、まああった方がいいというか、ないと困るというかね、あればあるほどっていう感じじゃないかな。うん。
ね、本当にね、なんか、プライオリティパスも、本当、コロコロ変わるからね、調べていかないと。
そうなのよね。これがちょっとね、困っちゃうんだよね。あと、まあ、なんかこう、例えば、 年に2回だけ使えますよみたいなプライオリティパスを持ってて、うん、あ、プライオリティパスあるから入ろう入ろうって友達も呼んで一緒に入って、うん、請求が自分に来てるとかね。
悲しいねそれは。
そうそうそう。あとやっぱよくあるのがヨーロッパとかで乗り継ぎで、まあ往路でも1回2回乗り継いだ、その都度まあプライオリティパスで入った、うん、帰りもまあ同じように入った、でそれもまあ娘さんと2人で入ったみたいな感じにして計6回ぐらい使ってるんだけど、結局そのまあ上限が2回であったりだとか、あの同伴者の分っていうことで結構なお金をプライオリティパスで、う
ん、本当だね。
ね、あの、過ごせたことはいいんだけど、うん、この金額入るんだったら、もうちょっと別のお金の使い方とか、時間の使い方あったな、みたいなこともあるので、
うん、
自分が持ってるプライオリティパスが、どういうルールなのかっていうこと、うんうん、ここはちょっと確認しておいた方がいいよね。
本当。あとになって、あれみたいなことは、ちょっと避けたいよね。
そうそうそう。で、私もそうなんだけど、何回も持ってるのね、プライオリティパスを。
はいはいはい、うん。
で、例えばカードの解約をしても、プライオリティパスの有効期限っていうのは、まあ、そのカードに、プライオリティパスのカードに刻印された、なんていうのかな、有効期限っていうのは、残ってるじゃない？
はい。
だからといって、まあ、元々の本カードの方、クレジットカードを解約していると、まあ、使えないか、もしくはそのまま使えるけれども、やっぱり、チャージされるかっていうことになっちゃったりとか、でもそのプライオリティパスだけを、私例えば黒いプライオリティパスのカードを今3枚持ってるんだけど、これはどこに紐づいてるカードなのかもうもはやわからないんだよね。
あれなんか書いてないんだっけ、
後ろに書いてないと思うの、う
ん、でそれ自分で管理しとかないと分かってくるね。
そうで、私は全部アメックスだから、もともとまあいいっちゃいいんだけれども、うん、でもなんとなく気持ちが悪いのと、やっぱカードを減らしたいのと、
うんうんうん、
そうで、デジタルカードになってるのもどれなのかもわからないみたいな感じで、
うん、
そうだからこの整理をね、どうやってつけろうかなっていうのは私の課題でもあるんだけれども、
うんうん、
でもアコさんがやったように、今デジタルカードになってるから、例えば自分はアメリカンエクスプレス契約していて、うん、あ、もう旅行まであと1週間しかないのに、今からプライオリティパスを申し込んでももう手元に郵送で届くのが間に合わないみたいな時あったと思うんだけど、それは今デジタルカードを発行することによって解消できるから、
そう、即時できるから、
これいいよね、
どうも、うん、
なので、まあ、例えば ANA のアメックスゴールドを持っている方、
うんうん、
それから、ゴールドプリファードカードを持っている方、
うんうん、
まあ、プラチナカードはもちろんなんだけれども、うん、こういった方は、ぜひぜひ、ちょっとね、プライオリティパス使ってみようかなと。で、その回数に上限があったとしたら、まあ、1回までは ANA アメックスゴールドで使って、ANA でゴールドプリファードに2回使えれば、もしかしたら1回の旅程でも、まあ、上手に、うん、使いこなすことができるかもしれないので、
うん、
自分の、プライオリティパス戦略を、ね、夏本格化する前にちょっとチェックしておかれるといいと思うし、まあ、さっき言ったそのセゾンが発行しているセゾンのアメックスのビジネスプラチナ初年度年会費無料は、これもだいたい1週間ぐらいでカードは到着して、その後プライオリティパスをやっぱ発行しなきゃいけないっていうプロセスはあるんだけれども、
うんうんうん、
でもこの夏ちょっと旅行で行くなっていう方とかは、
うんうん、
まあ、あと世界一周特典航空券をこのね6月に発行されて、来年いよいよ行きますっていう方なんかは、まあ、年会費が無料なのが1年間なので、出発する2ヶ月ぐらい前に、プライオリティパスを、セゾンアメックスプラチナから発行して、それを持って世界旅行に行かれると、
うん、
で、そして、ま、帰ってきて、カードを続けるか続けないかは後から自分が決めればいいので、使えるとね、そうするともうラウンジで、食べたり、まあ、ちょっと休んだり、充電したりっていうことのストレスが全くなくなるので、
うん、
これはおすすめ。
ああ、そうね。上手な、うん、賢い使い方ですね、それは。
そうそう。ぜひね、うん、これを機に、プライオリティパスって何っていう人は、まずそこから検索。うん、ただし、チャット GPT で検索は最初はしない方がいいかもしれない。
間違えるよ、皆さん。気をつけてくださいね。
はい。まあでもね、ぜひぜひ、いろんな旅の時に、プライオリティパス使ってください。
はい。賢くね、旅を楽しんでください。では、
はい、ありがとうございました。